こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年6月24日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Vera C. Rubin Observatory First Images。二つ目のニュースは、Resurrecting Flip Phone Typing as a Linux Driver。三つ目のニュースは、I ported pigs from Unix to Windows。四つ目のニュースは、Ocarina of Time Randomizer。そして五つ目のニュースは、The Last of Us Part 2 Seattle Locations Tour です。宇宙の深淵を覗き込む望遠鏡から、懐かしのフリップ携帯のタイピングを Linux で復活させるコナミ、そして人気ゲームの舞台を巡る旅まで盛りだくさんの内容でお届けします。あなたは、どのニュースに一番興味がありますか？それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは Vera C. Rubin Observatory First Images です。アメリカ国立科学財団とエネルギー省が支援するベラ C. ルービン天文台が初めての画像を公開しました。この天文台は宇宙の謎を解き明かすための大規模な観測プロジェクト Legacy Survey of Space LST の中核となる施設です。今回公開された画像は乙女座銀河団の南部に焦点を当てたもので、約5500光年から方の銀河の集団を捉えています。この画像には、青から赤まで様々な色の星や渦巻き銀河、遠くの銀河群など、多様な天体が映っており、ルービン天文台のデータがもたらす科学的可能性を示しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は、この天文台が捉えるデータ量に驚いています。毎晩、テラバイト単位のデータが生成されるため、それを効率的に処理し、科学に役立てるためのインフラ構築が重要だと指摘しています。また別のユーザーは、小惑星の検出能力に注目し、地球に接近する可能性のある天体を早期に発見し、追跡する上で、非常に重要な役割を果たすだろうと述べています。
次のニュースです。続いてのニュースは Resurrecting Flip Phone Typing as a Linux Driver です。昔懐かしいフリップ携帯、いわゆるガラケーの T 対予測変換を Linux のドライバーとして復活させるプロジェクトが GitHub で公開され話題を呼んでいます。T2 とは携帯電話の天気を使って少ないキー入力で効率的に文字を入力する方式のことです。このプロジェクトでは C 言語で書かれたライブラリ libt2 を使って TQ システムを Linux 上で実現しています。Linux ドライバーとして実装することで組み込み機器や IoT デバイスなど様々な環境で TQ 入力が可能になります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはテレビのリモコンに TQ 入力が搭載されていないことを嘆いています。QR コードを読み込んだり、スマホのアプリを使ったりする代わりに、TQ 入力があれば、もっと簡単に文字入力できるのにとコメントしています。また、別のユーザーは、Nokia 333技量で T2 入力を使っていた頃の速さを懐かしんでいます。今のスマホの自動修正にイライラするくらいなら、あの頃の TQ の方がずっと快適だったという意見もありました。
次のニュースです。次のニュースは、I ported pigs from Unix to Windows です。Unix 環境で高速な GZIP 圧縮を実現する Pigs を Windows に移植したという記事が話題になっています。Pigs は、複数の CPU コアを活用して並列処理を行うことで、GZIP 縮小を高速化するツールです。移植にあたっては、pthreads というスレッドライブラリの Windows 版である pthreadsw32 や、Unix のディレクトリ操作関数 direnth.h の Windows 版を利用しています。また、Visual Studio の C ライブラリに存在しない関数名や型た定義を互換性のあるものに置き換えるなどの調整を行っています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Premake というメタビルドシステムに注目しています。Premake は、プロジェクトの定義ファイルから Visual Studio のプロジェクトファイルを生成するツールで Visual Studio のバージョン違いをサポートする際に便利だと述べています。また別のユーザーはこの移植版が少し古いことを指摘しつつ、より新しい代替手段として ZKSTD という圧縮ツールの Windows 版を紹介しています。
次のニュースです。続いてのニュースは、Ocarina of Time Randomizer です。1998年に発売された任天堂のゲーム、ゼルダの伝説時のオカリナのアイテム配置をランダム化する Ocarina of Time Randomizer が今もなお人気を集めています。このランダマイザーを使うと、ダンジョンやフィールドに落ちているアイテムがランダムに配置され、通常とは異なる攻略順序やアイテムの使い方が強要されるため、新鮮な気持ちでゲームをプレイできます。アイテムだけでなく、ダンジョンの入り口やボスの配置などもランダム化できるなど、様々なオプションが用意されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、時のオカリナとムジュラの仮面を組み合わせたランダマイザーを紹介しています。二つのゲームの世界がつながり、アイテムだけでなく、草や家などもすべてランダム化されるという、さらにカオスな体験ができるようです。また別のユーザーは、ダークソウルのランダマイザーもおすすめしています。アイテム配置が変わることで、全く新しい攻略ルートを開拓する必要があり、非常に面白いと述べています。
次のニュースです。最後のニュースは、The Last of Us Part 2 Seattle Locations Tour です。人気ゲーム The Last of Us Part 2の舞台となったシアトルのロケーションをめぐるツアーガイドが Google ドキュメントで公開されています。このゲームは、パンデミック後の世界を舞台に、過酷な運命に翻弄される人々の物語を描いています。ツアーガイドでは、ゲームに登場する建物の外観や内装、周辺の風景などが実際のシアトルの街並みと詳細に比較されています。ゲームファンにとっては、さあ、地位巡礼とも言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、実際にシアトルに住んでいて、ゲームに登場する場所で働いていたことがあるそうです。自分が働いていた場所がゲームの舞台になっているのは、とても奇妙な体験だったと語っています。また別のユーザーは、ゲームのロケーションガイドに加えて、ドラマ版 The Last of Us のロケ地情報も紹介しています。
さて、本日のハッカーボイスでは、ベラシー・ルビン・オブザーバトリーの初公開画像、Linux ドライバーとしての TQ 復活、Pigs の Windows 移植、Ocarina of Time Randomizer、そして The Last of Us Part 2のシアトルロケ地ツアーという、盛りだくさんの5つのニュースをお届けしました。次回はどんな興味深い話題が飛び出すでしょうか。それではまた次回。2025年6月24日のハッカーボイスでした。